29. かららは、あるよる不義と悪と、むさぼりと悪意に満ちたもの。妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの。神の血を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わすもの、高ぶるもの、大言騒ぐするもの、悪知を企むもの、親に逆らうもの、わきまいのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。まあ、疑うものは、まあ、聖書によると愚かなものです。この愚かさの結果は、まあ、聖書に次のように言っています。コリント第1の手紙、少し後になります。291ページになります。291ページ、コリント第1の手紙1章の18節です。十字架の言葉は、滅びに至る人々には、愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。愚か者の結果は永遠に滅びゆくことです。ですから、疑いを捨てて、十字架の言葉を信ずる者は決して後悔しません。第2の手紙、コリント第2の手紙の4章。四章の三節と四節を読みいたします。それでもなお、私たちの福音の覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が、すなわち悪魔が、不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしている。まあ、なんと、真剣な御言葉でしょう。この言葉は、真実です。今度は、テサロニケ第二の手紙から一箇所読みましょうか。今度は370ページになります。370ページ。テサロニケ第二の手紙の二章七節から、また滅びる人たちに対するあるよる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。まあ、意識して拒んだからです。それゆえ、神は彼らが偽りを信ずるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が裁かれるためです。そしてその前の一章、七節八節。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださることを、ことは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従いで、天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主、イエスの福音に従わない人々に報復されます。まあ、今までに表面的に疑っている人々についてちょっと考えたんですけど、今度は真面目に疑っている人々についてちょっと考えたいと思います。まあ、この種類の疑っている人々は、もっと、まあ、知的な人々です。彼らは、自分たちの疑いに根拠があると思っていますから。彼らの疑いも、まあ、一口で言えば、結局、自分は信ずることができないということです。その人々に、まあ、その人々が自分の、まあ、お父さんや友達を信じているか、いないかを尋ねてください。まあ、ある人を信ずるということを、その人の話した ことを信ずるということだということを、まあ、教えてください。すなわち、言ったことが真実であり、そこには欺きもなければ、欺こうとする心みもないということを信ずることです。疑っている人には何か信じています。その人には次の聖書の箇所を示しながら、イエス様に送る主なる神を信ずる備えがあるということを示してあげなさい。ヨハネ伝の7章の中7節です。172ページ。7章の中7節を読み足します。誰でも神の御心を行おうと願おうな。その人にはその教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。知ろうと思えば、行おうと思えば、わかる。まあ、この言葉が、真面目に疑っているものが、誠実であるかないかを決定しています。もしもその人が誠実ならば、その人が、主の御言葉を読むことによって、主なる神はご自分の意志を行いたいと思っておられることを教えてあげなさい。なぜなら神の意志は聖書にだけはっきりと明らかになっておるからです。主は何を考えているのでしょうか、望んでいるのでしょうか。ヨハネ伝の日章の31節、205ページになりますが、次のように書かれています。日章の31節。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることを、あなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。結局、誠の命、永遠の命を得ることこそが、主なる神の望んでおられることです。さらに、その人に次の箇所を示してください。ヘブル人への手紙の中一章、402ページです。ヘブル人への手紙の中一章の6節、まあ、よく引用されるよく知られている箇所なんですけれども、中一章の6節、信仰がなくては、神によるばらうことはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求む者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。まあ、主は生きておられるから祈りを聞いてくださるし、報いてくださいます。主は祈りに答えてくださるお方です。なぜなら、主は誠実な祈りを全部聞き、答えてくださるからです。ですから多くの誠実に疑っている人がすでに主なる神の前に行ったことがどんなことであるか、次の祈りで主に祈るべきだということを、まあ、言ってあげなさい。神様、イエス様があなたの一人子であるということを私は知りませんけど、明らかにしてください。もしもあなたが私にそれを明らかにしてくださいましたか、私はイエス様を自分の救い主として受け入れますと、まあ、祈ることを教えてください。まあ、その人に三人の、まあ、真面目に疑っている人、すなわちナタナエルとトマスとパウロがいかに生ける誠の神として主イエス様を知るようになったかを、まあ、示してください。まずナタナエルについての箇所は、ヨハネ伝の一章。159ページです。159ページ。 ヨハネ伝一章の4章9節からちょっとお読みいたします。一章四十五節。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子です。もちろんイエス様は本当はナザレの人ではなかった。ベツレヘムの人でした。イエス様はヨセフの子でもなかった。奇跡的に生まれた方です。けども、まあ、そういうふうに言ったんです。ナタネエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。まあ、自分で調べて。イエスはナタネエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタネエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタネエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。結局彼は待ち目に疑ったんです。けども、やっぱり救い主を会いたかったに違いない。この救い主に会った瞬間、あなたは神の子です。と告白したのです。次はトマス。まあ、どなたか疑うと、あんた、トマスの親戚か。とよく言われますけど。同じくヨハネでの日章です。日章の24節。中二弟子の一人で、デトモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで、他の弟子たちが彼に、私たちは主を見た、と言った。まあ、すなわち復活なさった。主を見た。しかし、トマスは彼らに、私はその手に、釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。と言った。8日のうちに弟子たちはまだ室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。手が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をこういう甲につけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信ずるものにならなさい。トマスは答えて、イエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信ずるものは、幸いです。まあ、伝説によると、このトマスは、中国まで行って、イエス様のことを紹介した。それからまあ、殉教の死を遂げた。まあ、疑った者は完全に変えられ。福音を述べ伝える者になった。もう一人はパウロですね。パウロについての箇所は使徒行伝に各種されていますが、258ページです。26章です。使徒行伝の26章の9節から読みましょうか。以前は、知心もナザレ人イエスの名に教皇に敵対すべきだと考えていました。そして、それをエルサレムで実行しました。最初たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を 閉じました。またすべての街道でしばしば加賀川を罰しては、敷いて皆を汚す言葉を言わせようとし、加賀川に対する激しい怒りに燃えて、ついに国外の町々にまで加賀川を追跡してきました。行きました。このようにして、私は最初たちから権限と意向印を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中、正午午後、応用、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同居者たちとの